僕たち
ボンコロジェネレーション、
おはようございます。スジモンマスターを目指したりガンプラマイスターを目指している海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。当時の記憶を掘り起こしながら会話をしていますので、内容についてはご了承ください。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組の感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
任天堂ミュージアムの抽選に落ちてみんなから責められて悲しい思いをしているケリーです。
モンハンワイルズの私有代150代と聞いて東京ゲームショーに2年連続で行くシーズンです。
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
10月号です。ゲームショーは終わってますね。
外してんじゃねえよ
かわいそうに、
あんだけ日程調整のもかけて申し込みもめんどくせえ、電話番号とかも全部一人でやって
よ、してたね、
うん、あでも意外と知ってたね。
あ
のほとんど知ってた、
うんうん、あれどう、抽選当たった人に電話がかかってくるのかな。なことない
や、ね、でも転売防止とかじゃないですか。
転売防止で一応、うん、ね、このチケットはこの番号の人のだからみたいな感じなのかな。
まあ敗因の要因は大人数での申し込みだったと思います。
はい、確かにそうって言われたら7人で応募って
7人で応募だもん。
結構なグループ、ね、
結構なグループやね、うんうん、
だから1人ぐらいだったらこっちかなあっちかなって、うん、えいって入るだろうけど、う
ん、
7人とかってもう一発で跳ねられる、うん、そうじゃない。だってお店だってそうじゃない、
うんうんうん、
あの1人だったらカウンターでもいいですかとかってなるけど、
うん、2人だったら2人用の席があ
って 8人様ちょっとお待ちください、あの空いてるあの2人席から先に入ってもらいますねとかってあるじゃない、うん、そんなんじゃないかなと思っております。
はい、
そうですね、はい、ですね。というわけで今日の編集長は、
はい、私でございます。はい、最初の話は龍が如く8とあとガンダムブレイカー4の話なんですけども、
あのあれだろ、ナイトガンダムが出るやつだろ、は
い、そうですね、ナイトガンダムとか SD 系のガンダムがついにプレイアブルキャラクターに自分も使えるという、う
ん、あれどう、面白い、
面白いですよ。
あ、本当、
あのサクサクで3に比べては爽快感はないんですけど、
うん、
あの自分でガンプラを作ってそのガンプラを操って、
うん、
あのミッションをクリアしていくっていう、うん、モンハンみたいなゲームなんですけど、
まあ言うてみたらあのスネオのプラモ集団みたいなやつだよね。
そうですね、
プラモ軍団か、
まあ、プラモ教師郎とかそういう世界に
プラモデル、自分でプラモデルを組み立てて、うん、なんとこうあの強い敵の腕をつけるぞとか、あの強い味方のビーム砲をつけるぞみたいなノリで、はい、僕の考えた最強のガンダムを作るゲームだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、そのガンダムブレイカー4なんですけども、いろいろプラットフォームで出まして、僕任天堂スイッチ版でやってるんですけど、プレイステーション4、プレイステーション5、スチームで配信されています。もうなんか最近のゲームってそんなんばっかですよね。もういろんなプラットフォーム、その
クロスプラットフォームじゃないけど、まあいろんなプラットフォーム、 XBOX とかね、
だからゲームによってはマルチでやった時にね、他のゲームの例えばプレステでやってても XBOX の人とできるみたいな、うんうん、そういうゲームもありますけども、
一昔前はそれは絶対ダメだったんだよね、うん、プレステだけは本当にダメだったんだけど、うん、最近はもうプレステもあの XBOX もあのスイッチもあの Steam も一緒にできるっていうゲームが増えてきてます。そうか、
直営店っていうの、任天堂のゲームは任天堂の機械でしか、
まあまあそう
ね、できないけど、うんうん、サードパーティーっていう
サードパーティーね、
ゲームソフト屋さんは確かにいろんなゲーム機でプレイできるように今なってるね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、確かにね、
あの FF7 のリメイクも最初はプレステ限定でしたけど、うんうん、その後ね Steam とか他のものでも出たりとかしてますけど、
売れるのも大変なんだろうね、
そうね、うん、スイッチの購買層とプレステの購買層は微妙に違うかもしれないけども、うん、どうせやったら一緒に発売して両方のお金をこうグバッとこう、
そうだね、
ね、取りたいところだよね。
僕電気屋さんでガンダムブレイカー4買ったんですけど、うん、
はいはいはい、
任天堂スイッチとプレイステーション4、プレイステーション5版それぞれあるんですね、
うん、4と5は互換性ないの、
うん、5で4のディスクでは動くんですけど、
うん、
フルスペックで動かすには5のディスク入れ替えした方が、
うん、大変、
はい、画像がっていう感じですけども、うんうん、それぞれ値段が違いまして、
うん、
一番高いのどれだと思います？
5じゃないの
と思いますよね、うんうん、任天堂スイッチなんですよ。
フレームいくら違うの？いくらぐらい違った？500円とかぐらい、
もう7000円台、
うん、
6000円台みたいな感じです。
ああやがて1000円近く、
うん、そのまあ4と、スイッチじゃ1000円ぐらい違う感じになってしまいましたけど、
おまけがつくからとか。
いや違うんですよ、多分僕の予想だとスイッチの方が売れるから高めで、うん、4が一番そのまあ5があんまり売れないと思いますけど、
うん、
だと思います、そのお店の考えでね、違う、もうメーカーの小売企業価格は全部一緒なんで、
うんうん、あそうなんだ、あ、うん、あ電気屋さんの値引かれた値段が、
うん、そうそうそう、
はあ、
もうちょっとびっくりしましたけど、
まあでも開発にお金かかってそうなのはスイッチだよね多分。もともとあるゲームをスペックダウンして移植しなきゃいけないから、
まあそうですよね、うん、あの Steam とかプレステは多分一緒だと思うんですよ、うん、フレームレートをわざわざ下げないといけないので、うん、荒くしないといけないので、
うん、60を30にするとかそういう風なことをしたりとか、あとフル HD とかのね、あの画質をやっぱちょっと一ワンランク下げて HD とかの画質にしないといけないとか、いろいろあるんだとは思うけどね、う
ん、でも僕配信実況者さんのやつ見たりとか Steam 版の見たりするんですけど、うんうん、あんま分かんないです
Steam とねプレステ5はまあ分からない、
うん、でもスイッチもあんま分かんない、自分でやっててもそんなに、
まあでも、う
ん、YouTube、どんなけシーズン君は大きなテレビでやってんの？
僕の家のパソコン
100インチ
テレビは27インチ。
ああ、それで違い分かる？
あ、でも結構違うよ。その多分僕この間僕やったドラクエビルダーズ、
うん、
あのスペック上は 60fps しか出ないから多分プレステ版とあのあれは一緒だけど、
うん、
画面の綺麗さとかは全然違う。
うん。
う
ん
やっぱね、僕プレイステーション4と5だけでも全然違うんですよ。
違う違う違う違う、うん、4K が映せるのと 4K がギリギリの、 あのプレイステ4とは全然違う、
うんうん、
プレイステ5版はやっぱり高解像度で高フレームレートが出る
ね、綺麗だなって思います
ね、
うん、
綺麗ね、
うん、
いろんな意味で、
ね、まあ、今回テーマにしたのはですね、うん、まあ、先ほどもいろいろそうやってプレイステ5だの任天堂スイッチだの言ったんですけども、うんうん、最近ですねプレイステーション5が値上げをしまして、
一番2万円ぐらい上がったのかな。
そうです、一番最初にプレイステーション5が出たのが、2020年11月12日
全然買い買った時
な、4年前、
はい、
うん、そんな昔なんだね、
まあコロナ禍でした、
ね、ちょうどコロナとかぶった
んで、部品とかね、
まあ、
基板があの高くてあまり作れなかったっていうのもあるんですけど、
世界中で流通がちょっと止まったんだからね、
う
ん、
ちょっと船とかも ね、あまり動かなかった時代ですけども、
うんうん、
あのディスク版ディスクが、CD とかの DVD のディスクを入れてっていうゲーム機プレイステーション5のバージョンと、うん、もうデジタルエディションって言って
ダウンロード版
だけどダウンロード専用のプレイステーション5、う
ん、5000円ぐらい安いんだっけ。
そうですね、
5000円しか違わない
の。あ、でも1万円ぐらい違いました当時は。ディスク版が4万9980円でデジタルエディションが3万9980円。
1万円ぐらい
違う、ね、1万円
違うんですね。あ、1万円違うんだ、
うん、
あ、それだいぶ違うね。
それがですね、うん、値上げを繰り返し、
うんうん、
2024年9月2日にはですね、
うん、
ディスク版が79,980円。
8万、3万円上がったんや。1回値上げしてるんだよね、6万か6万5千ぐらいにね、
そうですね、
真ん中刻んでんで、
うん、
この時にあ早めに買っといてよかったな、いや早めに買えてよかったなって俺はあないない言ってて1年後ぐらいに予約買えたから、
うん、
言ってたね、
うん、僕もまあそれぐらいで買えてよかったなと思うんですけど、
今ほとんど動いてないけど
あ僕は動かしてますけど、
うん、ほとんどパソコンでゲームやってるから、
そうですね、あれからもう8万ぐらいするんですよ。
だからもう据え置きゲーム機が8万、
うん、パソコン買った方が早いんじゃないかなと思って
っていう人おると思って俺今日ネタを持ってきたんやけど、
うんうん、
8万でやる8万で作るパソコンでできるゲームって知れてるで。
マジですか、うん、でも今ゲームってスイッチもまあプレステもそうですけど、
うん、
あのネットワークにつなげてみんなでマルチをやろうとすると会員にならないと、月額会員に入らないといけないじゃないですか、
まあね、月800円、
スチームは入らないといけない
ですよ。スチームはただ基本的にオンラインのサーバー代も何もいらない。
だったら プラス2万で10万でパソコン買ってもいいんじゃないですか。
あでも10万だったらそこそこできると思うよ。
だって月額1500円とか取られるんですよ、うん、プレステとかだったら、
うん
うん、
ただね、うん、パソコンでゲームをやるのにねいくつかねこうハードルがあってね、
うん、
例えばモニターを変えなきゃいけない、うん、例えばテレビにまあ繋いでもまあ見れるは見れるんだろうけど、
うん、
まあどうせだったらパソコンでやろう、パソコン組んだパソコンでやろうと思ったらモニターいいやつを買わなきゃいけない、
うん、
あどうせ、うん、でマウスやキーボードも別にいると、
うん、
っていうこと、あとあの発熱のも発電じゃない、あの電気代の問題だよね。パソコンはどうしてもスペックが高くなってしまって、
うん、
あのゲームに最適化されてるプレステはなんだかんだで省電力なんだよね。だけどパソコンはやっぱりちょっとゲーミング PC ってなるとやっぱり電源も 500W、600W なんて使うのも結構あるし、まあ、そうすると、まあ、電気代が高いこのご時世あんまりおすすめすることもできないかなっていうのは僕は正直思うかな。まあ、電力設定すればうまいことすれば ね3分の1ぐらい減ったりするけど、そういう設定を多分ね知らない人からすると何やってんだろうってなるから。
だって我々が持ってるプレステ5の初期型って結構でかいじゃないですか、
うん、でかい、
もうあの加湿器かっていうぐらいのでかさしてますよね。
加湿器とか一時期言われてたもんね。
あれで1回目の値上げがあってちょっとちっこになったんですけど、
うん、スリム出たね。
でもあれででかいから結構普通のプレステ4とかに比べたら値段、
ちなみにプレス、うん、前なんかこう YouTube かなんかで見たけど、プレステ5の性能を引き出そうとするパソコンを1台組みました、うん、いくらになったでしょう。13万円ぐらい、13万から14万くらい、
へ
え、大体それぐらい、まあ、うん、もうちょっと今はもうちょっと安いかもしれないけど、
うんうん、
で1年くらい前だったかな、なんかそういうの動画見てああなるほどなと思ったけど、
うん、
まあでもパソコンとしても使えるからね、ゲーム以外。
ああ、まあそうですね。ま
あ、
うん、
あの例えばこういうね、あの音声編集したりとかさ、
うんうん、
あのいらない いけないサイトに行ったりとかさ、
うん、
できるからさ。
そうですね。う
ん、プレスはできないからね。
ファイブはできませんからね、うん。YouTube ぐらいしか見れませんからね。
そう、YouTube とか Netflix 見る分にはね、それでいいと思うけど、
う
ん、うん、まあ他にもパソコンとしての機能もできるし、
うん、
もしかしたら家で仕事するときがあったカチャカチャってやらなきゃいけないときもあったり、そういうときはまあ使えるかなっていう気はするけどね。うんうん、
いやまあ最新のゲーム機が8万ですよ、
うん、8万か、
まあ、任天堂もね次世代機を作ってるっていう噂もありますけど、
そう、
まあ、ここで自分たちの時代のゲームはいくらだったかなと、
うん、ファミコンは1万4700円だよ確か。
ファミコン1万5000円ぐらい
だった、ね、
そうですね、ファミコンは1万4800円
800円か、
うん、1983年7月15日という、
ね、スーパーファミコンはいくら。
スーパーファミコンが一番最初に出たのは2万5000円、
そんなもんやったかな、
プラス1万ぐらいなんですね、うん、
ゲームボーイが1万2000円やったのは覚えてる。
そうですね、ゲームボーイは1万2500円、
そう、そんなんで買ったような気がする。
で値下げを繰り返してゲームボーイは最終8000円と、
ああ、まあ
ねえ、いうことで、まあスーパーファミコンもね値下げをして9800円。
スーファミって最後そうなったっけ、
うん、96年8月14日ですね。ここからさらにあのマリオ RPG を買うと4000円安くなるチケットがついてくるみたいな。
そういうのやってたんだ。
やってましたね。あの時が、もうプレステが台頭してきて、
もう結構されて
る96年なんで、 FF はまだ出てないかな。
マリオハザードとかじゃない、うん、初代
なんで、もうプレステがちょっと、うん、追い上げてる時代で値下げをしててっていう時代です ね、
うん、でもその時プレステって4万ぐらいしたでしょ。
プレステーション一番最初は
4万円ぐらい
だった。94年12月3日、うん、123はですね、うん、39,800円。
あ、やっぱ4万ぐらいしたんだ、
うんうん、
プレステーションと一緒の値段だよね多分ね。プレステ2が4万円で買ったような気がする、
ね、あ、そうですね、39,800円、う
ん、2万円ぐらいで買ってんの気がする。
それは
これ値下げを繰り返すんですね。やっぱりその、
まあ、そう買った
ライバル機が多かったんで、その当時はセガもね今週まで出してましたから、値下げを繰り返して最終的には1万5000円、
は
あ、98円の PS1 のちっちゃいやつなんですけど、
あったな。
ただもう値下げを繰り返しすぎて、あの赤字にもちょっとなるぐらいのソニーが、なったので、
うん、
あ、プレス、そうだから、プレ本体って値下げするイメージがあるんですよ、
時間が経つ
と、ね、時間が経つと、
うん、まあ普通でもそうじゃん、
まあ、ね、まあスペックが変わらないのであれば、ただ改良版、ね、有機 EL とかさ、
うん、
改良版が出る、で例えばプレステも多分出ると思うけど、
うん、
PS5 Pro とかで値上げするんだったら分かるけど、
うんうん、
同じスペック同じもので同梱されてるコントローラーの数も一緒、ケーブルも一緒、 であるならば値上げするっていう発想が、あ、えってなるよね。
なんか電化製品って別にゲーム機パソコン関わらず携帯だってそうじゃんね、
う
ん、
まあ、片落ち、
うん、そうそうそう
そう、
ね、
うん、
そうだから僕のイメージで何年か後には安くなるっていうイメージがあったんですね、うん、まあ2万高くなるって、
うん、そう俺全然使ってないからさ、まあ
強気だね、
うん、売った方がいいかなと思って、
まあでも技術的には確かにコントローラーも全然違うんですよ、
うん、
あのトリガーっていうあの、うん、R2、L2 のボタンなんですけど、うん、あの電子制御がかかって
重くなって、
ね、あの本当に銃のトリガーを握っとるような重さが出てきたり、
うん、そうそう、あれすごいよね、
うん、でコントローラー自体から音が鳴ったり
アダプティックなんとかトリガー
ですね。すごい臨場感がある、うんうん、だいたい銃のゲームになってくるとそのトリガーボタンで銃撃ったりするんで、
プレステ5もあの4もコントローラーが音がしたり声がしたりはしたんだけど、
うん、
5のやつは結構音がいいんだよ。前は、うん、あ鳴ってるな、なんだビビった、なんかコントローラーが喋ったみたいになってたけど、
う
ん、
そうですね、
5はなんか もっとなんかリアルな音というか、
うん、
水がチャピョンっていうような音とかがさこう響くような感じでいいスピーカーだよね、
うん、
あんまりゲームで出るやつないけど、
うん、だからソニーが本気出してるスピーカーだと思います、ね、だから今回の値上げ、ね、本体だけじゃなくてそういう周辺機器ですね、コントローラーも値上げをしてるので、
うん、コントローラーが1万1000円やったか1万2000円やったかなんだよね。
まあそうですね、
コントローラーが、
コントローラー
が、あー、まあスイッチでも8000円ぐらいするもんね。
まあそうですね、
うん、
プレステ5のコントローラーそんなにと思ってたけど1万2000円もすんのか、
うん、まあいいんですよ、うん、だから逆にまあ純正品を買うよりもホリが出してるとかにね、
サードパーティーが
の方のに走っちゃいがちなんですけど、うん、
まあでもあれじゃない、今って結構カスタムコントローラーとかさ、うん、あと社外品のコントローラーで Xbox みたいなやつとかさ使う、うん、いやもっと安いのあるからさ、
うんうん、
そういうの使う人もやっぱ増えるんだろうなと思う。
そうですね、うん、だからねファミコンの時代で考えたら1万5000円だったものがもう今や8万ですよ、う
ん、まあでも物価、ファミコンが40年前だからね、うんうん、物価的なものは、
うん、
考えると上がっても仕方ないかなって思うのと、あとやっぱ何半導体とか、なんかそういうものも入手が困難になってきてるっていうのを聞くじゃない、
うん、
そうすると仕方ないの、
うん
うん、
実際そういう半導体とかの影響もあって値段を上げたっていうことらしいですけども、う
ん、でもさ、どんどん新しいゲームが出てどんどん画質が綺麗になるとかってこう言うじゃん、
うん、
そんなに綺麗にしないとダメ？
でも俺ドラゴンズドグマ2やったけど本物の肉出てきたからね、
うん、
肉焼きしてる
し、うち的にはいい、うん、もう今でも十分綺麗なんで、うん、これぐらいのスペックで新しいゲーム機でもおじさんは十分よ。
僕ドラクエ11を思った時にそう思ったんですよ。
まあアニメでもいいな、
うん、アニメで、うん、そしてドラクエ11最初出た時は声出なかったじゃないですか、
うん、ああスイッチ版が声出るっつってね、うんうん、
今や声出るのが当たり前みたいになってるので、うん、声なしでもゲームが面白ければストーリーが面白ければ
声って言ったってさ、うん、えいやーとかさ、
うん、
ギラーとかさやったとか そんなんばっかじゃん。
いやでもセリフとかも喋るじゃないですか他の仲間のキャラクターが、
別にいらない、
うん、だからそれを11はなしでもすごい楽しかったんですよ、
うん、
だから、うん、あのゲームの本質がちゃんと良ければあの声とかグラフィックっていらないんだなって、
う
ん、
まあ、でも求めるものが人それぞれ違うからね、
うん、
俺だって最初プレス4買った時何やりたかったかってウィッチャーっていうゲームやりたくて、
うん、
ウィッチャー3っていうゲームやりたくて買って、それはやっぱ結構なんちゅうのリアルな描写、
うん、
わーって切られたら腕がチョーンって飛んでくようなあのゲームなんだけど、結構そういうなんかそういうのって俺も今まであのプレステ3を回避してたから、
うん、
4を買うきっかけになったのはあのゲームかな。であのゲームやって、うん、あこんなオープンワールドってこんななんかどこ行ってもいいんだ、
うんうん、
こんな綺麗な画面でどんどん行けるんだと思って楽しかったけどね、
うん、
でもパソコンに行ってウィッチャー3あの買ってやったらパソコンなんて全然もっと違って規制が全然かかってなかったりとか、
うん、
そうそうそう、切断した手のこの中が見れたりとか、
うん、
こう なんか下着つけてたはずの女の人が裸だったとか、実は裸、パソコン版は裸だったとかさ、うん、こんなこんな世界があるんやって思ったね。
バイオハザードとかもそうですよね。R18 番って言って、あのもっとグロテスクな表現が、
見せちゃいけない表現があるんだろうね、多分いろいろ。
今ゲームの左端にセロ D とか B とかあるじゃないですか。ね、あれってすっごい厳しいらしくて、厳しいね、
まあ昔からそういう、まあ、エロもそうだしグロもそうだけど、規制があるけど、パソコンはその辺がまあ緩いし、いろんな表現があるし、で新しいゲームなんかどんどんパソコンから出てくる時代になったから、これを機にパソコンに移行してもいいんじゃないって思う気もするけども、でもこれを機にパソコンに移行するって言いたい気もするけども、まあケリーさんみたいに、まあ、そこまで求めないしね、ストーリーとかシナリオとかそういうゲーム性が楽しければいいっていう層もいるっていうのを、まあ、わざわざそういうロースペックな、ね、ゲームでパソコンでやる必要ないようなゲームなんかもあるから、まあ、一概に言えないんじゃないかなと、
うん、いや、うん、もう しんどくってさ、うん、もう今一本のゲームで、うん、ストーリー以外のサブストーリーとか、うん、サブゲームみたいなの
めっちゃいいですね。
いっぱいあるじゃん。
ある。
本当くだらねえけどやってみていいなと思ったのが、うん、あの竜が如くで、はい、うんうん、メスキングっていう、
いいですね。
メスキングじゃなくて
メスキング。
あ、もうあの言葉からしておかしいですけどね。メスとキングって男性ですからね。
メス
よう通ったな。
くだらねえ。
あれめっちゃ面白いですよ。
くだ
らねえ。虫キングをやってきた人からするとそっくりなんですよ。ただ虫が、うん、あのセクシーな
お姉さん
に変わったっていうだけ
で、そのカードを小学生が一生懸命集めて、うん、おちちゃんすごいねみたいに言われてくれた。でもちょっと、うん、でも5分で飽きるような気がする。
あれちゃんとね、どんどんライバルが現れるんですよ。ただ制作風景を聞くと僕笑ったのが、あれモーションキャプチャーなんですよ、
うん、
なのでセンサーをつけたアクターさんが、うん、プロレスの技をかけやるんですけどゲームの変感じは、水着のグラマラスな女性なんですけど、うん、おじさんたちがクンズほぐれつ
全然セクシーじゃねえの。
撮影現場はそんな
修羅場だった。
そうだよね。わざと女の子っぽくダッシュしたりとか
っていう、そういう形もあるんですよ、うん、モーションはそうなんですけど、うん、中の人を考えるとすっごい笑いできて、
ね、
うん、で僕も、うん、そのパソコンのゲームって憧れたりはするんですけど、うん、ただ一つ僕問題があって、
うん、
パッケージが欲しいんですよ。
あ、そういう人は向かないかな。Steam にしても、まあ、EA のあれオリジンにしてもパッケージ版ってなかなか見たことがないな、
うん、
ファンメイクでそのパッケージを模したものをストアで売ってたりはするけど。
あ、そうなんですか。
そうそう、だからパッケージ版じゃなくて、
うん
うん、ライブラリに入るだけだね。
なんかデータだけってしとくとすごい悲しい気持ちになるんですよ。なんかこう本棚に並べたりとか、
そういう人もいるよね。わかる。それはわかる、うん。俺置く場所ねえんだよな。
あ、
うん、だからまあデジタル、漫画なんかもデジタルにしたな。だってもう置く場所ないし、俺しかどうせ見ないしって思うと、
うん、
まあ、俺しかやんないしって思うと、まあ、それでいいかなって思うんだよね。
いやでもデータが消えたら、うん、もうそれ読めないんだよ、
うん、
まあで、まあまあそうやって言われたらね。
だからそこまで執着のないのはデジタルでいいかなって思うの、
うん
う
ん、
でもちょっと執着のある作品は紙かな、
うん、かな。ケリーさんみたいに藤子不二雄の漫画を全部欲しいって言って紙で残すっていう気持ちも分かるし、
うん、
いやこんなもんネットでポチって、うん、10万かペッて言うでいいじゃんって思うのは俺だし、
うん、
見れたらいい。
まあ、うん、ゲームもパッケージで買うのと、
うん、
ダウンロード版でもいいやっていうのと分かれてる、
うんうん、
確かにね。
うん
うん、
多分 RPG はだいたいパッケージ、
ああ、うん、思い出を残しときたいみたいな。
違う、僕のダウンロードで買う基準はスイッチとか、うん、まあ、昔のなんだっけ 3DS とか、うん、ね、いつでもどこでもできるゲームはダウンロード、
うんうん、あ、パズルゲームみたいな、
うん、そうそうそう、で RPG って一応一回終わったらまたやろうってなかなか来ないじゃん、うん、そういうのがなんかほら容量取るからあれはあの
なるほどね
パッケージですね。
パッケージ版よしやろうって気になるもんね、
う
ん
う
ん
まあ、確かにそうっすね、うん、
デジタルはさ売れないじゃん
転売できないですけど
人に貸すことができないのはちょっとあれかなと面白いなと思っても人に貸した昔は貸せたけどね今は貸せないもんねデジタルだったらね
で箱きれいに取っとくと思い出にもなるじゃないですか
プレミアついて売れるかもしれないしね将来的
にね思い出を
あでも引っ越しの時にだいぶ処分した
それは捨てた
捨ててない
ブックオフとかに
売ってなくってそういう古いレトロゲームコレクターにあげたもん
あげた
うんだからあの DS ともう一個前アドバンスのとかは、はいはいうん、ほぼ残してたんでうん、うん、でまあ売ってもいいけどいいよあげるよねあげたそれでもいらないって言われたら売ろうかなって思ってたうん
今それこそファミコンのゲームがかなり尽くしてきて今スーファミとかプレステのゲームがちょっとプレミア化してきているものもあるみたいです
俺ね、うん、発売日に買ったマザー3の箱説付きと攻略本を持ってたの、
うん、
やったのクリアしたのそれを引っ越しの時にひょいって置いて捨てられたんだよね多分いらない、ね、いらないものとして分類されて、うんうん、どうやって捨てられたんだよ
悲しいっすね
それめっちゃショックで、うん、この間なんかマザー3がね
ダウンロードで、
うん、で出るって言うたやん、ねうん、その時にさそういえばあのソフトってどっか行ったか分かんねえけど今いくらぐらいの価値するんだろうって見たきゃいいのに見ちゃうんだよ、うんうん、ね
後の祭りっちゃですね
マザー3とねあとマザー1、2のあれはね持ってたんだよ
あら
好きだから
結構な値段だったんですか
そうやった結構いい値段だったそういう思い出補正もありつつ、
うんはい、そうですね、まあ、ちょっとゲーム機の話題からゲームソフトの話題になりましたけどもね、うん、
まあ安い方が嬉しいね
あそうだね
そうですね、
うん、安ければ1000円安かったらダウンロードだろうがパッケージだろうが買うよ、うん、
そうですね
デフレ万歳
デフレ万
歳ですねはい、はい、ということでそろそろ帰りましょうか
はい、
はい、ではさよなら
さよなら
さよなら